知っとこ高山、
知っとこ高山のコーナーです。今月は服部和子が担当します。本日は高山市役所ブランド戦略課長下浦直也さんに、高山市内の事業者の方が対象となる関係人口創出短期人材受け入れ支援事業補助金についてお話をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。この関係人口創出短期人材受け入れ支援事業補助金、これ字面で見ると漢字が19語も並んでいる、いかにも行政の言葉で分かりにくいんですけれども、
はい、
イメージがしやすいように説明いたしますと、おてつたびという求人サイトはご存知ですか？
はい、こちらの聞いたことあります。お手伝いということと旅がこうミックスした言葉なのかなと思うんですけれども、こう普段住んでいない地域で一定期間アルバイトをしながら観光などを楽しむといった、そんな風でしょうか？
はい、その通りです。ちなみにおてつたびのサイトでは、お手伝いをしながら知らない地域を旅して、気がついたら自分にとって特別な地域になっている、そんなサービスですと紹介されています。
はい、その方にとって単なる観光地ではなくて、お手伝いをすることで観光地以上の特別な地域になっていくということなんですね。
はい、そうなんです。高山市には毎年たくさんの観光客の方々がお見えになっています。
はい、
昨年令和6年は440万人を超える方々にお越しいただきました。市では観光からもう一歩進んだ関係、移住まではいかないけれど単なる観光客といった関わりではなく、これは関係人口と言われるものですけれども、
はい、
関係人口の増加を目指しています。
はい、全国的に人口が減ってくる中、関係人口というのは重要となってきますね。
はい、
でその関係人口を増やすための補助制度が、本日お話しいただく関係人口創出短期人材受け入れ支援事業補助金ということでしょうか？
はい、関係人口を増やすことはもちろんなんですけれども、現在は各企業では人手不足でお悩みになっておられるため、関係人口の増加と人手不足への対応の両方を狙った補助制度となっています。
はい、それでは補助制度の概要を教えていただけますか？
はい、まずこの補助制度を活用できるのは市内の自営業の方や農家の方を含む事業者の皆さんとなっています。
はい、
補助金の対象となる経費はおてつたびなどを活用し、働きたいという方とマッチングしたことで発生する手数料、これはおてつたびの場合働かれる方にお支払いされる報酬の 25% となっています。
はい、
また働く方が利用する宿泊施設の宿泊料となっています。
はい、この補助制度活用できる方は市内の自営業者の方、そして農家の方を含む事業者の皆さんということなんですね。
はい、
そして補助金の対象となる経費はおてつたびなどを活用して働きたいという方とマッチングしたことで発生する手数料。
はい、
おてつたびの場合は働かれる方にお支払いされる報酬の 25%、
はい、
また働く方が利用する宿泊施設の宿泊料ということですね。
そうです。
宿泊料ということは事業者の方が宿泊施設を用意する必要があるということなんですね。
はい、この補助制度おてつたびに限定した補助ということではないんですけれども、
はい、
おてつたびの場合受け入れる事業者の方が働かれる方の宿泊場所を確保する必要があるため、宿泊料の方も補助金の対象経費としています。
なるほど。補助金の限度額などはどうなっているんですか？
はい、補助金の対象経費の2分の1 1事業者あたり年間20万円が上限となっています。
はい、
そのうち宿泊料については1人当たり1日につき4000円までとなっています。ただし宿泊事業者の方がご自分のホテルや寮などを宿泊場所として提供される場合は補助対象となりませんのでご注意ください。
はい、補助金の対象経費の2分の1 1業者あたり年間20万円が上限ということですね。
はい、
でご自分の経営するホテルなどの空き部屋を提供される場合は補助対象外ということなんですね。
はい、
その他に条件などはありますでしょうか。
はい、最初に申し上げましたようにこの補助制度は関係人口の増加も目的としていますので、受け入れる方は飛騨地域以外の方限定としています。
はい、飛騨地域以外の方が対象ということですね。
はい、
それでは活用までの大まかな流れを教えていただけますか。
はい、お手伝いの場合でご説明いたしますと、はい、まずは事業者の方がお手伝いに登録します。なお登録するにはオンライン説明会への参加などが必要となっていますのでご注意ください。
はい、
登録が終了いたしましたら仕事内容や期間、報酬などの情報を入力し募集ページを作成します。
はい、
ここまで終了されたら市役所ブランド戦略課にこの補助制度を利用するための計画申請をご提出いただきます。
はい、
その後はお手伝いのサイトから応募がありましたら申し込み者のプロフィールなどを確認し、事業者の方で受け入れを判断、また受け入れし仕事のスタートとなります。
はい、
その後お手伝いから発行される請求書に従ってお支払いを済ませていただき、高山市へ補助金の交付請求を行うという流れになります。
はい、まずはお手伝いへの登録、そして募集ページの作成を事業者の方が行うということなんですね。
はい、そうですね、実際に補助制度を活用したいなと思われる事業者の方は事前にブランド戦略課にご相談いただけるとありがたいと思ってます。
わかりました。補助制度活用されたいなという方は事前にぜひブランド戦略課にご相談お願いいたします。またこの制度をご利用になられた事業者の方から声などは届いていますでしょうか。
はい、宿泊事業者の方からは休みの日には観光を楽しみながら真面目に働いてもらってとてもありがたかった、最終日には従業員とお別れ会を開催しまた来年も来たいと言ってもらえたというようなお話を伺ってます。
温かな交流が生まれているんですね。
そうですね、
また受け入れ側の方の温かさも素晴らしいなというふうに思います。
はい、
今のお話から関係人口の増加が図られているということがよく分かりました。
はい、実は今年は文具店の方々が大学生のインターンシップも兼ねてこの補助制度を活用されたほか、農家の方もご利用になられています。
はい、これ大学生のインターンシップというのはちょっと意外な感じもしましたが、学生の皆さんの長期休暇での活用も見込めますよね。
そうですね、
また農業についても高山市は盛んですので、もしかしたら新たな農業の担い手の発掘にもつながる可能性がありますね。
はい、おっしゃる通りです。この制度は関係人口の増加を目的としていますが、最終的には高山市への移住につながれば最高だと思っています。
はい、
ちなみに昨年度高山市へ移住された方は361人、うち県外からは287人となっており、県内の自治体ではトップとなっています。
はい、
特に最近では高山市で起業をしたいといって移住される若い方が増えていると感じています。
はい、昨年度の高山市への移住者は361人、うち県外からは287人ということで、県内の自治体トップというのは非常に驚きました。違う地域から若い方が移住されて高山市に新しい風が吹く、こう活気ある街になると嬉しいですね。
はい、地元の高校生なども一度は進学等で高山市を離れたとしてもまた帰ってきたいと思えるような、そんな街にしていくためにこれからも頑張っていきたいと思ってます。
はい、本日はブランド戦略課長下浦直也さんにお越しいただき、関係人口創出短期人材受け入れ支援事業補助金についてお話を伺いました。下浦課長、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。
ふるさと納税で高山を応援したいっていう友達がいるけど、どうすればいいの？
高山市のホームページから手続きができて、寄付した人には地元の特産品や体験サービスなどのお礼の品が届くんだって。
ふるさと納税の寄付金ってどんなことに使われるんだろう？
高山祭りの保存、自然環境の整備、教育の充実など高山の街づくりに活用してるのよ。
高山のために使われているんだね。
詳しくはホームページまたは高山市ブランド戦略課までお問い合わせください。